Hello everyone! 皆さんこんにちは。7.fm ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きた英語を学ぼうというものでございます。はい。それではですね、本日も頑張っておしゃれな英語を勉強していきましょう。ではですね、まず先週のおさらいからやっていきましょうね。先週ファンファンペラペラタイムではですね、テーマが頑張りますでしたね。頑張りますっていうことを、英語でなんて言うんでしょうっていう勉強しました。まあ頑張りますって言いますとですね、一つ目に早速教えたのが I'll do my best、 I'll do my best、 こういう表現でしたよね。 I'll do my best、 頑張ります、こう訳す人が結構多いんですよね。でもですね、 I'll do my best、 実はですね、これあんまりおすすめできない頑張りますなんですよね。まあ意味としては頑張りますに近いんですけども、実は I'll do my best、 do my best、 my best、 ベストを尽くしますということは、まあはっきり言って自信はないけど頑張ってみるよみたいな表現になってしまうんでしたよね。ですから一つ目に先週教えたのが I'll do my best ですけども、使う場面をちょっと選びましょうっていうことを話しました。 I'll do my best、 ちょっと自信がないけど頑張りますって時に使いましょう。はい、それでは先週のおさらい二つ目です。次は、自信はないけどの逆、自信はあるとき、どういった表現使うんでしょう。これが Count on me、 Count on me、 はい、カウント、数を数えるカウントですね。 Count on me、 これで任せてくださいという表現になるんですね。もしくは You can count on me、 You can count on me、 You can、私に任せてくれていいですよっていう言い方ですね。 You can count on me、 もしくは count on me、 さっきとは打って変わって自信があるときにぴったりなフレーズでございます。 count on me、 覚えておいてください。例えばですね、ちょっと文章を作ってみましょう。 Hey Mario, I'm counting on you、 Hey Mario, I'm counting on you、 はい、さっき count on me、 任せてくださいっていう意味で教えましたね。 Count on me、 私に任せて。で、今言ったのは Hey Mario、 Hey Mario、 I'm counting on you、 on you、 あなたに、になりましたね。これは I'm counting on you、 あなたに期待しています、こう意味が変わるわけですね。 Count on me、 任せてください。 I'm counting on you、 あなたに期待しています。はい、こういった使い分けができるわけですね。まあよく使われるかっこいい表現なんでね、ぜひ皆さん覚えておいてください。 Count on me でした。ではちょっと早足になってきましたけども、先週のおさらい3つ目に参りましょう。先週のおさらい3つ目です。これがまあ頑張りますなんですけども、ちょっとニュアンスが変わってきます。 I'll get it done、 I'll get it done、はい、ちょっと分解してゆっくり読みますと I will get it done、 done っていうのは、do の過去分詞形ですね。 done、 done、 これで I'll get it done、 やってやりましょう、終わらせてやろう、まあ、ちょっと、まあ、かっこつけてるわけではないですけども、ちょっと自信があって、あ、やってやるよ、うん、っていう時に使えるフレーズです。 I'll get it done、 ネイティブが、まあ、若い人よく使うんですかね。年配の人もまあ使うときはありますけどね。I'll get it done、 やってやりましょう、覚えておいてください。ではまたこの I'll get it done を使って文章を作ります、2回読みますね。 You got it Romeo、 I'll get it done、 You got it Romeo、 I'll get it done、 はい、 You got it Romeo、 You got it、 これはわかりましたっていう意味なんですね。まあお決まりのフレーズです。You got it、 You got it ですね。わかりました、お決まりのフレーズです。そして You got it Romeo、 わかりましたロミオ、 I'll get it done、 やってやりましょう、私に任せてください、そういう意味になるわけですね。 You got it Romeo、 I'll get it done、 はい、分解して考えれば難しくはありません。どうでしょう。それではですね、先週のおさらい3つ終わりました。まあ最後おまけで先週教えましたのもありましたね。これもさらっとおさらいしましょう。 先週4つ目に教えました。 I won't let you down、 I won't let you down。 はい、 I won't、 won't って言いますと、あの I want 何々、何々が欲しいの want ではなくて、今回の want はですね、 I will not の省略、 I won't となるわけですね。 I won't let you down、 I won't let you down。 はい、これもお決まりのフレーズです。 I will not let you down、 I won't let you down、 期待は裏切らないよ。はい、 I won't let you down、期待は裏切らないよ。かっこいい表現ですね。ぜひ覚えておいてください。 I will not の省略は I won't になるわけですね。これを一番覚えておいてほしいです。はい、それではですね、だいぶ早足になりましたけども、先週のおさらい以上となります。お待たせしました。それでは本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、レストランでの便利なフレーズでございます。はい、レストランね、まあ入店から注文、そして退店まで、まあ簡単なようで、ちょっとやっぱりいろんなフレーズ知っとかないとね、あの言われた時にわからなかったりしますよね。まあ自分で正直言ってですね、まあね、この食べ物が欲しいみたいなあれば、そのメニューを指さして通じるとは思いますけども、やっぱりせっかくですのでね、スマートにかっこよく注文できればかっこいいです。というわけでですね、本日オーダーの際に使われる、よく使われるフレーズを厳選しましたので、ぜひ覚えてください。はい、それでは一つ目のフレーズに参りましょう。今日三つフレーズがあります。まず一つ目、もう少し考えていいっていうフレーズ。まあ注文の際ですね、メニュー聞かれて、まあちょっと早すぎるから、もうちょっと待っててもらえますっていう時ですね。店員さんに対する答え、店員さんに対する質問、もしくは、一緒に来てる人ですね。それが、Can I get another minute? Can I get another minute? はい。Can I get another minute? Can I get 何々をもらえますか? Another minute。 もう一分。 Another minute ですね。ですから、まあ、もうちょっと考えていいですかっていう時に、Can I get another minute? って言えます。もしくはですね、これをもうちょっと、まあ長く丁寧な表現ですと、Can you give me a few more minutes? Can you give me a few more minutes? Can I get? をちょっと丁寧に言いますと、Can you give me? になるわけですね。Give me. Can you give me? もらえますか? A few more minutes. A few っていうのは、2、3のっていう意味ですね。2、3分もらえますか?もうちょっと考えていい?まあ、another minute.と a few more minutes、まあ、大した違いはないんですけども、まあ、もうちょっと考えてもいいっていう表現ですね。覚えてもらえましたでしょうか。 Can I get another minute? もしくは Can you give me a few more minutes? もう少し考えていい?はい、いかがでしたかね。ではですね、もう少し考えていいが終わりましたので、次2つ目のフレーズに参りましょう。2つ目、まあ食べてるとき、注文するとき、ちょっとやっぱり量気になりますよね。特に海外とか行ったらね、日本よりなんか多いのかなみたいなお店もいっぱいありますよね。まあ国にもよると思うんですけども、その時に量が気になる、どれぐらいの量ですかっていう聞き方です。これも2種類教えますね。まず1つ目、 How big is this? How big is this? これがまあ単語4つですから一番簡単ですかね。まあ How big?大きさ、big、大きいっていう表現を使ってますから、まあ、固形のものに使うのが本当は正しい表現ですけども、まあ、ぶっちゃけね、スープとかでも、ね、こちらがネイティブじゃないって向こうも分かっててくれたらね、ああ、こういうこと言ってんだろうな、もう解釈を勝手にしてくれますんで、そこまで細かく考えなくていいかもしれませんね。How big is this? どれくらいの大きさですか?まあ、ハンバーガーとか固形のものに使うのが一番適切です。How big is this? ではですね、次、サラダとかですね、まあ、数を数えられない、あんまり固形のものではないものを、どれぐらいの量ですかって聞く聞き方は何て言うんでしょう。これが、まあ、ちょっと丁寧な言い方ですと、How many people does it serve? How many people does it serve? はい、この表現ですね。 How many people、 はい、何人分ですよね。でその後に来るのが Does it serve。 Serve、 まあ提供するとかいう意味があります。あのサービスの動詞です。原型です。 Serve ですから How many people does it serve、 それは何人分ぐらいの量ですかっていう意味になるわけですね。はい、ではですね、今の How big is this をこれを使ってですね文章をちょっと作ってみましょう。いきます。2回読みますね。 How big is it? Is it enough for three people? How big is it? Is it enough for three people? はい、いかがですかね。まあ、文章としてなるべく簡単なのを選んだので、ちょっと英語ができる方ならもうわかると思います。まず How big is it? How big is it? どれぐらいの量ですかですよね。でその後に Is it enough for three people? Enough、 Enough っていうのは十分なっていう意味がありますね。 Enough ですから Is it enough? 十分ですか For three people? Three people、三人ですね。Is it enough for three people? それは三人に十分ですか？三人分に足りますか？っていう意味ですね。How big is this? もしくは How big is it? Is it enough for three people? それはどれくらいの量ですか？どんな大きさですか？ Is it enough for three people? 三人分足りますか？という意味になるわけです。はい、いかがですかね。では次、最後、三つ目に参りましょう。三つ目。これ最後ですので、頑張って覚えてください。三つ目のフレーズ。まあこれはですね、まあ味が濃い人が、濃いのが好きな人なんかはね、ソース多めにもらえますかとか、あと、まあ好き嫌いがある人なんかは、ちょっとトマトどけてもらえますかとか、はい。そういったね、英語、なかなか出てこない方多いと思います。かゆいところに手が届く英語ですね。これもね、最後にせっかくですから教えましょう。はい、ではですね、一つ目、ソースを追加でもらえますか。これが Can I get extra sauce? Can I get extra sauce? はい、 extra extra、 あのエクストラ、エキストラって日本語ではカタカナで言われますね。それです。 Can I get extra sauce?追加でソースをいただけますか、もしくは多めにソースをいただけますかというフレーズになるわけです。はい、 Can I get extra sauce? 簡単ですね。 Can I get 何々もらえますかですから、もしくはまあ Can I have っていう人もいますのでね、どちらでも結構です。お好みで、まあ意味に大差はないのでね。 Can I have extra sauce? もしくは Can I get extra sauce? ソースを追加で多めにもらえますかっていう表現でございます。まあ、濃い味が好きな人なんかはね、絶対に覚えておくべきです。まあ、個人的には、ね、やっぱり、味が濃いものってあんまり体に良くもないしね、塩分もいっぱいになっちゃうんで、おすすめはしないですけどね、まあ、使う場面があれば、覚えておいてください。はい。ではですね、先ほども言いました、ちょっとトマトどけてもらえます?もしくはトマト入れないでください。っていう表現ですね。いきます。Can I have that without tomatoes?Can I have that without tomatoes? はい、いかがですかね。今トマトの発音 tomato って言いましたけど、まあ私の住んでたオーストラリアではこういう人が多かったってだけなんで、まあアメリカ英語だと tomato になるんですかね。はい、まあもう統一した方がいいですけどね。あなたが、まあアメリカ英語を話したいのか、まあイギリス英語を話したいのか。これでね、もう統一した方がいいです。私はまあオーストラリアに住んでて、まあオーストラリアっていうのは、まあイギリス英語寄りだったんでね、まあちょっと方言がきつい地域だったんですけども、イギリス英語寄りだったんで、まあトマチョになりましたけども、皆さんはどちらでもいいです。ただアメリカ英語、イギリス英語、どちらかに統一はした方がいいですけどね。ですから、Can I have that without tomatoes? これで、トマト抜きにしてもらえますか?っていう意味になるわけですね。はい、便利なフレーズです。だから最後のトマトの部分を変えればいいだけですからね。はい、便利でしょう。それではですね、次、まあおまけにもう一個だけ教えましょう。ドレッシング別皿でもらえますか。はい、別皿で うん、こういったこと結構ありますよね。あの別皿に入れてもらって、まあ好きな量だけ自分でかけるっていう人、こういう時は Can I get my dressing on the side? Can I get my dressing on the side? はい、ちょっとややこしい表現になってしまいましたね。ですがこれも便利なフレーズです。 Can I get my dressing on the side? My dressing、 ドレッシングをon the side、 on the side、 まあサイドに、要するに別皿でっていう意味になります。便利でしょう。 Can I get my dressing on the side、 ドレッシング別皿でもらえますか、こういった表現になるわけですね。はい、いかがでしたかね。本日の、テーマのフレーズは以上となります。まあ最後に、ポイント単語だけおさらいしておきましょう。ポイント単語、まず一つ目、 a fewA few。 はい、一つ目のフレーズの中で使いました。 A few、 A few more minutes、 あと 2,3 分の A few ですね。まあ A few、 2,3 のっていう意味ですね。あんまり多くの数は示しません。 A few。 はい、ではですね、次 Enough、 Enough、 うん、次の動画 Enough です。 Enough、 まあこれは十分なっていう意味ですね。もうご存知の方も結構いらっしゃるかと思います。 enough、 十分な、覚えておいてください。何かね、いたずらとか本当にしつこくやってくる人がいたら、もう that's enough、 もう十分だ、もうやめてくれ、こういうフレーズでね、よく使う人もいます。いろんな場面で使われる単語ですので、ぜひ覚えておいてください。 enough、 もう、十分なっていう意味ですね。で、最後のポイント単語、次extra、 extra、 extra ですね。これはまあ追加のとか、そういう意味があります。さっきは、Can I get extra sauce、多めに追加のソースをもらえますかという表現で勉強しました。はい、本日のポイント単語も終わりました。ではですね、英語のコーナーは以上となります。皆さんお疲れ様でした。